石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、さあ今週もゲストをお迎えしています。石川さん、ご紹介お願いします。
はい、先週に続きまして今週もウクライナの状況、そして特に日本との関係について詳しくお話を伺ってまいりたいと思います。神戸学院大学の准教授であります岡部芳彦さんに今日もお越しいただきました。
よろしくお願いします。おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。本当にね、日本でも数少ないウクライナの専門家、先週もご紹介いたしましたけれども、はい、まさにウクライナの中からこうウクライナをしっかり見てこられた専門家ということで、詳しくお話を伺ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
日本からウクライナに行こうと思ったらどういう経路になるんですか？
何個かあるんですけどもですね、はい、一番便利なのは、韓国から便利なのはですね、トルコのイスタンブールまで行って、そこから飛行機乗り換えてですね、ウクライナに行くという。
トルコ経由で。
トルコ経由ですね。
トルコまで10時間ぐらいですかね。
13時間ぐらいかかります、ね、
トルコまでそんなにかかりますかね。
かかりますね。
その後、はい、ウクライナまでは
2時間ぐらいです。
あ、なるほど。
15時間ぐらい
で。15時間。
乗り継ぎがうまくいけばですね。今現在では外務省が言っているのは、200名弱日本人の方が今でもそのウクライナにお住まいということ。情勢が悪化する前はもうちょっといらっしゃった。
いえいえ、その200人はずっと変わってないですね。
あ、そうですか。
僕が行き始めた時からずっと200人ですね。
あ、じゃあ情勢悪化してるけれどもそんなに減ってもいないということなんですね。
多分そうだと思います。ほとんどの方が9割9分キエフに住んでるらしくて、
情勢にあまり影響されていないと
ないんじゃないですかね、はい、
でそれに対して日本に住んでいるウクライナ人っていうのは1500人ぐらいいらっしゃるらしいですね。
意外に多いんですね、
これ私数字見てびっくりしたんですけれども、はい、そんなにウクライナの方いらっしゃるんだと。
そうですね、
失礼ながら思っちゃったんですが、はい、お仕事で来られている方が多いんですかね。
配偶者が多いですかね。
あ、なるほど、日本人と結婚されて。
そうですね、
あ、なるほどですね、
はい、逆にウクライナにいる日本人の方は何をしてらっしゃる方多いんですか、
は
い、
ちょっとこれもあまり確かなことではないんですけど、その外務省の情報の200人っていうのはなんか外交官も含まれるらしくて、
あ、在留邦人ですから含まれるでしょうね。
で、それを多分差し引きすると多分170とかそんな感じになるんでしょうね。200ですから、
20人だとして180人ぐらいはいるかもしれませんね。確かに、
ね、その180人ってのはほとんどビジネスマンですね。駐在員とそのご家族という、形になりますね。
日本の企業が。
そうですね、はい、そうですね、
ウクライナとの間のビジネスですと何の貿易が多いんでしょうか。
あ、貿易も あれなんですけど、実はあまり日本では知られてないんですけど、ウクライナのバスですね、ウクライナの道を走ってるバスは、はい、実は日本のイスズ自動車と現地のボフダンという会社の合弁事業で。
あ、そうですか、
はい、だからあれは日本製だというふうによく現地では言われたりは
します、ね、それはいわゆる ODA 経済協力で供与したものではなく、
なくですね、
民間のその、
はい、合弁会社、
ね、現地の合弁会社を作って生産されたもの、
はい、そうですね。
あ、そうですか。
そうですね。
イスズはかなり有名なんですか。
イスズは、みんなバスを見てイスズと言ってましたので。そうですね、はい、
親近感が湧きますね。
あとウクライナで日本語がこう聞こえると言ったら、なんか製品とかいろいろあるんですか。
最近少しテレビで取り上げられるようになったんですけど、日本ブームでして。
日本ブームなんですか。
日本ブームですね。私はびっくりしたんですが、私の友人の、向こうで会社をされてる方のお子さんがですね、小学校4年生ぐらいなんですけども、はい、キティちゃんを持ってきてくれと言われまして、ハローキティですね、
はい、
何かと思ってその彼女の家に行ってみると、ノートを見せてくれて、あいうえをひたすら書いてたという。でこれどうしたのって言うと、小学校の選択科目に日本語があるという。
小学校ですか。
そうですね。
あ、小学校から日本語を教えているんですか。
習える学校もちゃんとある。学校もある。
それはすごいですね、はい、なかなか海外で小学校で日本語を教えているところってないでしょう ね。
日本もそうですね、英語がやっとなんとか、勉強できるようになってきましたけども、他の言語を選べるかというとそれはないんですけど、ウクライナにある
という。そういうのはやっぱりこう日本ブームを反映している。
あ、そうでしょう、
ね、象徴なんですかね。
それはそうだと思いますね。今から 5年ぐらい前なんですけどですね、東ウクライナの大学で講演をした時に、はい、私は日本の経済について、私は経済学者ですのでお話をしたんですが、最初の質問がですね、日本ではフルメタルアルケミストは流行ってますかという。私は何のことか分かんなくて、はい、でも直訳すると鋼の錬金術師だったんですね。
あ、なるほど。
すいません、
アニメ漫画
ですね、鋼の錬金術師。
あ、そうなんです。すいません、失礼しました。
石川さん、ウクライナの大学生より日本の漫画をご存知で。いやいや、お仕事がお忙しいからと思うんですけど。それは流行ってますかと言われてですね。
じゃあその日本ブームっていうのは、先ほどのひらがなの話もありましたけど、ポップカルチャーというかそういったものが多いということですかね。
いや、それがですね、実は伝統文化もっと流行ってるという。
あ、そうですか、
はい、これはすごく流行ってまして、
いけばなとかお茶とか。
そうですね、私がその同じドネツクの大学で日本クラブが るんですね、そこの大学に、はい、でそこにまあ、ちょっと覗いてくれと、覗いてくれと言われたので行ったらですね、月曜日は将棋、火曜は折り紙、水曜はお茶、木曜は囲碁をしてるという、ことなんですね。で残念ながら、はい、私これ全部できませんでしてですね、
それやってくれた折り紙はできるんじゃないですか。
いやそれがですね、その折り紙のレベルがものすごく高い。
あ、鶴折れるぐらいじゃダメなんですか。
ダメです、ダメです、全
然ダメです。鶴折ってできたって言ってるようじゃダメなんですね。
怒られますね、怒られるぐらいのレベルだ
った。なるほど。
そのもうなんかその私が、
カブトムシ作ったりとか、こう高度なものを作って、ね、
ちょっと派生しすぎて、私妻を連れて行ったことが一度あるんですけど、はい、その時彼女がそれを見てですね、これは一体何だというぐらい日本の折り紙とはもう違ってしまってるという、いわゆる紙の塊を折ってそれを組んで大きなクジャクを作ってみたりとか。
なるほど、
そこまで行ってるんですね。
そうですね、そうですね。それでその全ウクライナ折り紙展っていうのがたまたまそのドネツクの町で開催された時見に行ったんですけど、感想を求められて非常に困ったというですね、どう思われますかっていう、いやこれはレベルが高いですねという以前の問題でして、別全く別物なのでただちょっと、ね、言いにくかったという
か、それはやはり、いやその日本の文化を現地でしっかり紹介していこうという、まあ、団体であったり人々であったり、囲碁とか将棋とかやはり日本の専門家が何回もこう通わないとそう簡単には浸透しないんではないかと思うんですが、
そうですね、
そういう努力をしてこられた方がやっぱりいらっしゃるんですかね。
それがまた意外なことなんですけど、私がよく行くその東ウクライナの大学のその日本センター、私が初めて来た日本人だったんですね。もちろん私が来る前からやってるんですけどですね、
日本人が行ったことがないにもかかわらず、それはもうまさにウクライナの方々、ドネツクの方々が日本の文化を自ら広めてで呼ばれるという方が多いということですか。
そうですね、そうですね、まあ、一時的というかですね、こう日本展なんかこう開かれたり、日本美術展とか絵画展が開かれることはあるんだけども、はいはい、別に日本の方が特に一生懸命広めてるというほどでもないという形ですね。あ、それは一生懸命勉強されて
る。何が起因して原因となってそこまでこう日本の文化に対する関心が広まってるんでしょう。
それが僕もわからないんですね。僕もいつも現地で聞くんですね、どうしてみんなこれをそんなに、まあ、誰が始めたのかとか僕も気にはなるんですけども、それは
私も中東でずっと外務省の職員としてまあ文化交流携わってきたんですけれども、やっぱりいろんなこう仕掛けを考えて、現地でも有名なキャプテン翼であったりとか、あるいはポケモンであったりとか、これは実は日本のものなんだよということを知らずに人気になっているようなものもあったりするので、そういうものにあやかって、これは日本のキャラクターでっていうふうにやると、あ、日本のもの大好きとなってくれたりするんですね。あるいは生け花であったりとか、お茶であったりとか、あるいは日本舞踊、まあ、こういったものも見ていただいて、現地のその踊りとの共通点を見出したりして、その中でこう親近感を持っていただいて、あるいは日本のその生け花にしてもお茶にしても、その一つ一つの動作の中にある心とか意味合いとか、そういったことを説明すると非常に関心持っていただいて、そこから広がっていくっていうことがあるんですけど、そういうのなしにこう日本に対する関心を持っておられて、ウクライナの地で、
そうですね、はい、
ね、折り紙 もうプロフェッショナルの域を超えているようなこともされているっていうのは、私自身その日本文化を広めようと一生懸命やってきた人間からすると羨ましいなというふうに思いますね。
首都のキエフには寿司屋が、まあ、日本人が200人前後しかいないんですけど、500軒以上あると言われてまして。
え、そんなにあるんですか。
私最初にまあ、ウクライナの文字で、はい、まあ、キリル文字で寿司と書いてまして、最初、何のことか分からなくて、寿司って何ですかと聞いてしまったぐらいたくさん寿司寿司と書いてて、僕辞書で引いてみたんですけど寿司載ってなくてですね、で寿司って何ですかと聞いて、寿司はあなたの国の食べ物だと言われて、あ、なるほどというぐらいたくさんあるという。
寿司屋が、
寿司屋がですね、
日本の寿司と基本的に同じような。
お魚は取れるんですか。
いや、魚は、まあ、日本でいう食材の魚は取れないですね。
そうですよね、
はい、一番高い寿司、お寿司屋さんにはもう日本から、まあ、聞いたところですけど空輸されてくる、
直輸入で、
はい、まあ、別に宣伝する
わけで、キエフはどちらかというと、まあ、内陸というか海からは少し離れてますもんね。
そうですね、そうですね、一番高いお寿司屋さんが村上っていうんですけどね。
それ村上さんという方が、
いや全然関係なくて、日本の村、ビレッジの村に、はい、ゴッドの神って書いて、それで村上ってなんだって現地で聞かれて、いや、はい、分かりませんっていう、まあ、日本でこういう名前ありますけど、漢字はあまりありません。
それが最高級の、
最高、結構高めの
寿司屋さんなんですか。
そうですね、ちょっと他のお寿司屋さんは若干怪しいとことかはありますね。
あ、ですか、
はい、海外でね、いろいろアレンジされたお寿司ありますよ ね、カリフォルニア巻きとか
ね、
そういったものもウクライナ流のお寿司もあったり
する。ありますね、ありますね、まあ、店名がやっぱりさっき言った村上も面白くて、タヌキとかね、
はい、
タヌキってなんだって聞かれて、まあ、タヌキはそのまあロシアを説明すると向こうの人はびっくりしたりして、あ、そんな意味だったんだっていうこともありますね、
まあ、ロシア語でね意外と日本に入ってきている言葉が あって私もびっくりするのがイクラっていうのは実はロシア語なんですよね。
おっしゃるとです。
イクラっていうのは意外とね私も聞いてびっくりしたんですけど、魚の卵って意味でしたっけ。
そうですね、イクラは実はロシアで有名なのはキャビア、
はい、
有名ですね。
あれはキャビアもイクラなんですよね。
イクラです。チョルネイクラって言って黒いイクラっていう、黒い卵、魚の卵というような言い方をされますね、まあ、日本語にもなっちゃってますけどね。
日本とウクライナといろんな関係性があることが分かってきましたが、はい、一旦お時間が来たようで CM を挟んでまだまだお話を伺います、はい。